皆様こんにちは、初めて来られた方たちもおられますので、後ほど歓迎したいと思います。詩編、順番に見てきていますけども、今日は第14節の言葉です。この、言葉の、1節から、3節はローマ人の手紙の第3章に引用されている箇所です。有名な言葉で、1節から3節はローマ人の手紙で、罪を人々に知らせるために引用される言葉です。愚か者はと始まっています。この箇所を通して共に見てまいりたいと思います。さて、あれちょっと失礼いたしますね。深くにも原稿を置いてきましたので、失礼いたしました。改めて、この、箇所、7節を、お読みしてお祈りいたします。詩編14編7節。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が御民を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。天の父様、愚か者はと始まっています。罪を一つ一つ挙げているこの詩編を通して、私たちが受け止めるべき罪の状況、神様がどのように見ておられるか、そのことを改めて確かめたいと願っております。私たちがあなたに喜ばれるものであるように、どうか私たちの心の内を探ってくださり、清めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。順番ですので、この詩編に当たるんですが、私自身が大変な勘違いをしていたなということを準備しているときにハッとさせられました。この詩は神様を知らない多くの人たちを責めている言葉だと思って、イスラエルとは関係ない言葉かなと思っていたのですけども、実際は違うんだということをこの詩全体から気がつかされたのです。冒頭の表題を見ますと、指揮者のためにダビデによるとあります。この表題に添えば、これはイスラエルの民が礼拝を捧げる賛美としてダビデが備えた、記した詩であることがわかります。そして最後7節には、救いが来るように、主が御民を元通りにされるとき楽しめ喜べと告げられています。この救いが来るというときに、多くの場合神様を恐れない外国の民がイスラエルの民を苦しめているとき、あるいは信仰者が苦しめられている 時に、神様が救ってくださるようにということが、歌われていることが多いんですけども、礼拝で、このような賛美を歌いなさいという状況は、どういうことなんだろうかと思わされます。描かれている状況は、当時イスラエルの民は、救われる必要がある、元通りに回復される必要がある、そうして初めて楽しみ喜ぶことができるんだと、そう歌っているわけですね。ダビデの治めている時代というのは、イスラエルの黄金時代と言われています。国の、勝利、また繁栄というところも、そうなんですけども、最も信仰が祝福された王様によって、民がますます神様の祝福が満ちていて、イスラエルが諸外国の尊敬を得ていた時代です。長く民はこの時代は黄金時代だと、最も輝かしい時代だと言われている中にあったんです。しかし、この冒頭から罪のことが散々告げられ、そして最後に救われるようにと、回復されるようにと告げていますので、見かけは大変祝福された素晴らしい神の民、信仰の民だと見られていましたけども、実態はそうではなかったようにダビデは見ていたということです。自身が願っている主への熱心な信仰を、ダビデ自身が国を祝福に導き、勝利に導いている状況で、民はそういう見える祝福に踊らされていて、形では神様素晴らしいと言いながら、しかし心の底を神様が見回すと、形だけは祝福されているようでも内実はそうではないんじゃないか、そうでなかったんではないかとダビデは気づいていたということです。信仰において最も純粋な王からするならば、自身の信仰ももしかしてこの勝利によって神様を忘れていないだろうか、そして自分を愛し慕ってくれているイスラエルの民も、自分の 見ている前、ダビデ自身が見ているところでは、神様素晴らしい、感謝しますというふうに言っているけども、いざ自分の家や町に帰ってきた時に、同じように心の底から神様を賛美し、神様前に正しく歩もうとしているだろうかということをダビデは気がつかされて、国のところをあちこちを見回してみて、見たら実はそうでないということに気がつかされて、まだまだだ、だからイスラエルが本当の意味で神様の祝福に満たされるように、そして本当の意味で神様に喜ばれる喜びが捧げられるようにと 願っている賛美だということに気がつかされたのです。私たち船橋の教会、また柏の伝道所、豊かな祝福のうちにあると思います。神様が憐れみ恵んでくださっていると思います。それはとても感謝なんですけども、それに満足しすぎてはいけない。感謝すべきでありますけども、まだまだこれからなすべきことがあるということを、この詩を通して、確かめていきたいのです。一節から三節をまず見ていきましょう。もう一度拝読いたします。愚か者は心の中で神はいないという。彼らは腐っていて忌まわしいことを行う。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろされた。悟る者、神を求める者がいるかどうかと。すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。愚かさのことがまず指摘されていますけれども、愚かか賢いかということは、箴言に死を恐れることは知恵の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑むとあるように、神様を誰よりも大切にし、神様の前に清い恐れを持って、へりくだって仕えていること、それが正しく知り、正しく悟る道だと教えています。愚かだということは、神様を軽んじて神様の戒めを守っても大したことないと、まあ、そういうふうに侮ってしまうことが愚かさです。一節の冒頭に、愚か者は心の中で神はいないというとあります。口では表向きは神様はいらっしゃる、神様は素晴らしいと言いながら、いざ心の中を覗くと神様は、いないと、つまり自分とあんまり関係ないと、神様を恐れなくていいというふうに心の中で言ってしまっていると告げるのです。主は生きておられると口で告白しながら、礼拝に参加しながら、早く終わらないかなと、そんなに牧師が熱く語っても、そんなに信仰って素晴らしいものだろうかと、いぶかってしまう、心は引いてしまうということが、私にもありました。そして礼拝の場を離れたら、神様を喜ばせようとしないで自分の楽しみが一番になってしまうということがありえます。そしてイスラエルの民が陥っていたことですけども、神様が大切なのは自分によくしてくださるからであって、自分の幸せのために神様を拝んでいるんだと、いつの間にか心が離れていって、神様が懲らしめを与えるようになったら、こんな神様はいらないということになってしまう。また祝福を初心のようにですね、感謝するのを忘れて、あって当たり前、祝福されて当たり前、そしていつの間にか自分が価値があるから祝福されてるんだと思って、困難の中にいる人を厭ったり蔑んだりしてしまう。神様は 天から私たちの心を見ておられます。その心の内側を見たら、実はすべての人が離れて行き、離れて行こうとしている。神様の目には、人の目には素晴らしく見えても、神様の前にはそんな動機で働いていたら、もうがっかりだということが起こり得るというのです。神様の基準からするならば、どんなに素晴らしい信仰者であっても完全ではないんです。自分中心、そして神様を侮ってしまう心がどこかに救っている。隠せても神様の前には隠せないということがあります。ダビデ自身もそうでした。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして私、母は私を身ごもりましたと言ってますけども、やがてダビデも繁栄の中で堕落していき、憐れみによって守られました。私たちもそういうものではないでしょうか。最初の人アダムが罪を犯して、その罪は全ての人に広がっているからです。ローマ人の手紙の3章の10節から12節は同じ言葉を繰り返していますね。ローマ書、新約聖書301ページです。3章10節から12節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない。と、そんな中で4節、そうですね、4節から6節ですね。そこを読んでいたします。読んでいきます。詩編14編4節から6節、不法を行う者は皆知らないのか、彼らは私の民を喰らいながらパンを食べ、死を呼び求めない。見よ、彼らは大いに恐れた。神は正しい一族と共におられるからだ。お前たちは苦しむ者の計画を踏みにじろうとするだろう。しかし死が彼の酒どころである。彼らは私の民を喰らいながらパンを食べ、死を呼び求めない。ダビデの、心を痛めることは、自分の、信頼していた部下が実は、民を虐げていること、自分たちは偉いんだと、素晴らしい王様の、家来なんだから自分たちを、敬えと、そういう非道を行う部下たちがいたのをダビデは見たようです。そして、神様に、私はこのように自分勝手で強欲のものです、どうか素晴らしい地位や権威をいただいたのですけども、この強欲に負けないで、人々のために謙遜に誠実に仕えて皆を幸せにできるために、私を守ってくださいというように求めるものは少なかった。そんな中で、 多くの人たちが誘惑に負けていくのですけども、誠実に使いようとする者たちもいて、そういう人たちは目の上のたんこぶに見えるでしょう。そして、自分たちの仲間に引きずり込もうと、悪い者たちは働くでしょうけども、主を恐れる者は人よりも神様の喜ばれることを求めます。しかし彼らが、受けるものは、応援や理解、慰め、感謝と反対のこと。もうなんで、そうやって、固いことを言うのかと、私たちの仲間になっていれば、楽しいでしょうと。弱いものを、弱いから、足りないから弱くなってるんで、私たちは強くって、力があるだけでなく賢いから高い地位にいるんだと。良い目を見て当たり前でしょうと。なぜ私たちの言うことを聞かないのかと言って、悪口を言われたり、意地悪をされたりということが起こっていたようにこの詩は語っています。しかしダビデはこのような軽な正しい部下たち、いやまた人々を思ってこう言うのです。6節、お前たちは苦しむ者の計画を踏みにじろうとするであろう、しかし主が彼の酒どころであると、神様が見ておられて守っておられると。このように心から神様を恐れる人たちが一人ずつでも増えていくように、そうしてこそイスラエルの祝福は確かなものになるんだと、そして長く続くようになるんだと。ナビデは心からイスラエルが祝福されて立ち続けるようにと願っていたことがこの詩からわかります。しかし彼はそれを果たせず、ソロモン王は確かに知恵はありましたけれども、神様を恐れることが一番だと自分の徒作にも語りましたけれども、最後には誘惑に負けて国々は、ダビデの国は二つに分かれ、そしてどんどんと堕落していって、滅亡していきました。しかし神様はこの民を見捨てることなく、このエルサレムにおいてダビデの子孫である救い主イエス・キリストが心から罪の悔い改めができるように、神様に立ち返るように愛を示し救いを示されました。そしてご自分が私たちのうちに住んで完全な罪の許しと清めを成し遂げるまで責任を持って導いておられます。ダビデが願って果たせなかった真の、回復、真の喜び、真の楽しみ、それをダビデの子孫であるイエス・キリストが、私たちに与えてくださいました。私たちの置かれている状況もそうです。正しく見えても罪の虜になっている人たちが多いのです。私自身も含め。しかし神様はそこから救い出してくださいました。私たちの周囲にはもう心の中だけでなく公然と神様はいないという方たちがいる世の中です。そんな中でも 苦しめられている、信仰の上に苦しんでいる人たちを主は守って救ってくださり、そして神様はいないという方も、もしかして神様いるんじゃないかと気がつくようにしておられます。イエス様は十字架で父よ彼らをお許しくださいと取りなされました。そのイエス様の足元で兵士たちはイエス様の着物を誰のものにしようかとくじを引いていました。そんな方たちのために取りなしてくださる主は、私たちのためにも取りなしていてくださいます。この主の心を信仰を持っていただいたものとして、救いが来ますようにと祈り続けましょう。神様は今私たちを祝してくださってますけども、完成はまだこれからであることを覚えて、さらに主に誠実に従ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがこの正しいものはいないという生まれであり、そのような社会にいることを覚え、そして主を呼び求める者へとますますさせてくださいますように、そして心からの平安と感謝と喜びを持って証しできるように導いてください。イエスをお名前によってお祈りいたします。アーメン。